文化部記者のこぼれ話。木曜日のこの時間は産経新聞大阪本社文化部の渡辺圭介デスクに新聞記事の裏話やとっておきのこぼれ話を紹介していただきます。スタジオに来てくださいました渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
玄関になんか花束が、あ、花束じゃない、
胡蝶蘭がね、立派な。
何があったのかと思ったら社長就任。いや、藤川さんおめでとうございます。
何を言ってるんですか。と言いますのも、あのニュースでござるのプロデューサー初田実さんがですね、
社長になって、
OBC プロジェクトというラジオ大阪の、まあ、関連会社の社長にこの3月から就任しまして、今照れくさそうな顔をしております。
OBC の社長ではないですね。
OBC の社長にゆくゆくなる。
あ、ゆくゆくなるんですね。あんまりなんかね、ややこしいこと言うのやめましょう。
ほんま、あの冒頭からややこしい。
あ、そうですね。うちも主要株主がなくなりましたからね。
ややこしいさらに。
そう、ややこしいですね。
では本題に参りましょうか。
あの、この前の、毎月あの第一土曜日に、まあ、1月からあの、まあ、名作偏愛絵巻という連載を始めましてというのを、はい、まあ、これまでも初回は曽根崎心中、2回目は、まあ、無名将というところで、まあ、3回目が3月2日の夕刊の方に掲載されまして、はい、今日夕刊も持ってきたんですけど、なんかでかいですね。
絵が立派ですね。
やりすぎたなっていまだに思ってるんですけど、
これはあの古典を、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、1枚の絵に落とし込んで、まあ、あらすじなどを紹介するという連載なんですよね。
で、3回目はあの、まあ、アンチン清姫伝説という、
はいはい、
あの桜餅を食べる道明寺と時々私はあの時々勘違いするんですが、あの恥ずかしげもなく私は亀岡さんに聞いたことがあるんですけど、道明寺の話してるのに桜餅のやつですかって言ってしまったことなんですけど、っていうぐらい私はあんまり知識がないんですけど、あの、まあ、紀州の道明寺に伝わるですね、はい、まあ、安珍清姫伝説っていう、あの、まあ、簡単に言うとね、あの、まあ、若い女性が、
清姫が、
清姫がね、修行中のお坊さんに、一目惚れしてしまって、で、まあ、言い寄るわけですね。で、まあ、修行中だけど、まあ、あまりにもこう言い寄られちゃって、まあ、多分ね、あの、安心も傷つけないようにと思ったんでしょうね。まあ、修行の帰りに寄るねって不意に言ってしまったら、
はい、
まあ、当然帰ってこないということで嫉妬に狂ってしまいましてっていうところですね、
うん、まあ、嫉妬に狂って
蛇になり、
はい、
で、まあ、アンチンが逃げて、まあ、それが、まあ、お寺の方に駆け込んでですね、まあ、あの、金の中に、かくまわれるわけですけど、まあ、清姫、蛇体になった清姫が、まあ、ぐるぐるに巻いてですね、燃やして、レンチンみたいにしてしまうというね、そういう話ですね。
怖い話ですよね。
で、まあ、私もあのこの田中、まあ、執筆は田中記者がしてくれたんですけど、それで、まあ、私も初めて知ったんですけど、もともと仏教説は、
あ、そうなんですか、
から始まってるらしくて、で、清姫も、まあ、なんかすごい裏若き女性になってるんですが、もともとは公職の未亡人という
なんかすごい言い方ですね、公職の未亡人、
なんか日活ロマンポルノみたいな感じですね。朝からすいません。そう、公職の未亡人という設定だったというふうに言われて、公職の未亡人だからいろいろあったらしいんですよ、いろいろ書いてあるらしいんですよ。
他のエピソードもいっぱいあるんですか、公職エピソードが。
もう、まあ、もう、こう、うんって感じですよ。
ここではちょっとお話できないような。そうそう、
まあ、やっぱりちょっとね、あの、朝からするにはちょっとまずい話が多くて。で、実際のところは、まあ、要はそのお坊さんに恋することっていうのは、まあ、あの、罪なことなんですよっていう。でも、それで、まあ、蛇になっちゃって、で、来世で、まあ、蛇同士で結ばれるというところが元々の話らしくて、
そんな結末なんですか本当は。
で、来世で、
はい、
まあ、蛇同士で結ばれてんですけど、あの、まあ、お坊さんも蛇になっちゃって、
は
あ、で、まあ、道成寺のお坊さんの枕元に夫婦で現れて、
は
あ、もう何とかしてくださいって言って、で、まあ、その仏の力で、この成仏させてあげるというようなのが、まあ、だからそのお坊さんに恋しちゃダメだよっていうところと、この仏の力で、まあ、いろんな人を救済するっていうところの逸話を伝えるのが、まあ、元々の説話だったという、
はあ、
ですって。まあ、これ完全にあの私も田中から聞いた話なので、
それが安珍清姫伝説になり、うん、これをもとに、まあ、文楽でいうと日高川入合桜が作られて、
歌舞伎だと娘、あの京川の子娘道成寺ですね、うん、
いや非常に迫力のある演目ですよね。
もともとだからその、まあ、設定がだから清姫がまあ裏若き女性 の, もの、まあ、この恋の巡る嫉妬の物語になって、まあ、そこで田中も書いてましたけど、まあ、いわばドラマ性が、まあ、増して、でそこでまあ道成寺物と呼ばれるものがまあいろんなその芸能作品にまあ発生していくというところで、まあ、なかなかね、その経過も含めて、今回は珍しく平和とか思ったんですけどね。
でこれをまあ絵師のインコ星人さんが一枚の絵にまとめてくれてはるんですけれども、まあ、見事ですね。
気合入ってますね、今までの2回が何だったのかっていう。
いや今までの2回も非常に良かったんですけれども中央にこの鐘にぐるぐる巻きになっている蛇を据えて、
で道成寺のねお坊さんたちがこの鐘に鐘を消そうとしているところに、なんか変な人いるでしょ
う、今あなんかヘルメットかぶってる人がいます。
あそうそうそうそうそう、これね一人現代人入ってるんですよ
遊び心ですか。
遊び心ってやつですね。消火器持って
消防隊がいるんですね。一人
そうです。これどうこれね、あのなんか誰かに似てるっていう話があるんですけど、あの一応公式見解としてはあくまで道成寺の職員であるというところで
誰に似てるんやろ
う。これね多分言っても分かんないと思うので、あの言っても分かんないっていうか、
うちはネタなんですか。
うちはネタなんですよ極めてうちはネタで、まあ、まあ多分ね名前言ってもねえっていう誰っていう人なので、ほうほう、まあこれはもうあくまでうちは出た
産経の方なんですか。
あそこも もう あくまで公式見解としてはこれはあくまで道成寺の職員ってこんな感じだろうなっていう。
あ道成寺の方にこういう顔の方がいらっしゃる。
あいやうんうん難しい、なんかめんどくさいな藤川さん今日。
いやいや、まあ、こっちのセリフですよ。渡辺さんの説明が分かりにくい、
ね、まあ、あくまで公式見解としては、まあ、あのヘルメットとこのねシャリシャリしたこの、あのウィンドブレーカーを着ている人っていうことです、うん、まあ、道成寺の職員ってこんなんかなっていうところで、まあ、このインゴさんと共有されたあの方のイメージっていうのはあるんですけど、はあはあ、まあ、あくまであのお互いなんとなくこんな感じの顔なんだろうねっていうところで共有しただけなので、あくまで、まあ、その辺にいるおじさんというところでとどめていただければ、
わかりました。
まあ、あの別に、まあ、なんとも言えない話ですね。失礼いたしました。
今日めっちゃ
歯切れ悪いですね。
奥歯にめっちゃ挟まってますね。
そうなんですよ、あの要は本人に了解取ってないんで
まず遊び心も散りばめられた、
まあまあ似てるなっていうぐらいでとどめていただければ
ということなんですね。
まあなかなかね、この手の私もだからこのアンチン清姫伝説って、まあ、なんとなくおぼろげに知ってたぐらいの話で、はい、ただその、まあ、先ほど藤川さんが挙げてた作品であるとか、まあ、娘道成寺とかも含めてこれが、まあ、アンチン清姫伝説の後日談
ほうほう
であるっていうのも、まあ、恥ずかしながら私はへーとか思って、そういうところで言うとね、なかなかあの学びも多かった特集会になりましたし、なんか今後も、まあ、自分自身で作っていっててなんですけど、なんかいろいろ勉強になるなと思って見ておりました。
この古典を分かりやすく、面白さを伝えていくっていうのは一つ課題なのかもしれないですよね。今
はまあこれ全然関係があるのかどうか私もよく分かんないんですけど、あの横溝正史に獄門島っていうあの、まあ、小説がありますね、はい、あの岡山の笠岡浮きのことをモデルにした舞台にしたあの小説ですけど、まあ、そこで要は鐘の釣り鐘の中から、まあ、女性の遺体が見つかるというシーンがありますけど、まあ、この辺も多分まあ、アンチン教姫とかのオマージュなのかなと思
いながら、そうかもしれないですね。
だからまあいろいろなんかねこう古典とか知っとくと、あひょっとしてこれってこれのオマージュみたいな発見があって面白いし、まあとかくね古文漢文とか不要論争って、まあ、常にあるんですけど、なんかこういう教養を知っとくと、まあ、日々なんか見ているものの中に発見がある面白さがあるんで、まあその入り口となってくれたら嬉しいなという企画でもあるので。
確かにそうですよね、
まあ、そうですね。4月もちょっとまたまたすごいの用意してますから、
クリエイティブな仕事をしたいっていう人にとっても、うん、もう出尽くしてる物語についてももう出尽くした中で新しいものを作るというのを考えた時に、古いものをいかに リメイクするかいかに今に持ってくるかっていうのが大事になってくるのかもしれないですね。
まあなおかつねそれっていろんなその背景であるとか、まあ元が何だったのかっていう、まあ、今回であれば仏教説話っていう話ですけど、まあ、その辺の背景を知ってるかどうかどこまで調べているのかどうかってまたこれは深みとかね、まあいわばこのひょっとしてこれ何かのオマージュみたいなところのこの気づきの深さがまた異なってくるので、はい、まあこういうのでねなんかいろいろ何かの取っかかりになってくれたらなと思いますし、これに限らずまたいろいろ手に取っていただければと思いますね。
産経新聞の夕刊ですね、うん、これは
第一土日だからね。今度は4月の6日
、
はい、もうなんかゴールデンウィークが近づいてきますね。
あっという間ですよね。
もう3月かって感じですもんね
あの1月は行く、2月は逃げる、3月は去る。これもう関西のベテランパーソナリティが、
そうなんですか、
毎年言うんです。全然思んないでしょ
もうここなんかねここ10年ぐらい私もあの年を数えないようになったので、もうなんかどうでもよくなってきてるんですけど連休前は忙しくなるなぐらいの感覚なんで、はい、
4月のこの名作編は偏愛絵巻もぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。産経新聞文化部の渡辺さんにお話を伺いました。渡辺さんどうもありがとうございました。